血液型ゾーン、ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。毎回賀門哲先生をお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししてまいりたいと思っております。
えのき高明さん、僕も一日ぐらいは何も食べない時がありますよ。
あ、そうですか。血液型は分からへんの。
ちょっと
ちょっと待って、なんかいきなりすごかったよね。
すごい衝撃でしたよね。触れんかったっすけど、あんまし。
あれどういうことなん、あれ
30日間やるんですか。あんなんいけるんですか。水だけ
あんなんで生きていけんの。
だいぶやばそうでしたけどね。でもなんか、本読むスピード早なったとか。
ああ、そういうことなの。
はい。
飯食わへんかったら。
そうなんですよ。脳が、よく回転するみたいなね。
へ
え。逆に。
へえ。血液型、B 型でした。うん。やっぱりね、B 型はね、
うん、
もう活躍しすぎ。今日ちょっと B 型いっぱい出てきます。
あ、ほんまですか。はい、やっぱちょっと違いますね。
ちょっと違います。はい。まあとにかくね、先日東西オカルト自慢、
はい、
大阪編、
はい、
やりましたけど、
はい、
でもね、大盛況。
面白かったっすね。
面白かった。
内容
はもう面白かったね。面白かったし、
yeah.
まあそれはね、それでまあ僕らも目いっぱいやりましたけど、
はいはい、
お客さんもね、
うん、
これもうびっくりするぐらいたくさん来ていただいて。
そうっすよ、平日っすよね。
はいはいはい、
無理して来られた方いましたよね。結構
すいませんでした。しかもね、ちょっとあれやったね、もう遅くなったね、終わった
から、
ね、
そうなんですよ。あの内容もあれ全部は、あのこ、なんていうんですかね、
はい、
全部が一個一個、はい、あのなんへあれでいきましたよね。こう、なんていうんですか、小走りちゃうわ。
ああ、そうですね。はい、こう、せいてせいてね。
そうそう。だから、はい、ゆっくり喋ると、はい、もっと一個一個が濃いじゃないですか。ゆっくりというか、ちゃんと喋ると。
いや、だからその一個のネタで、1時間いけるんですよ、全部。
全部ね。
はい。もう、十分。
それを詰め込みすぎたっていう。
それを何個ありました。もうね、ぎゅっと詰め込んで。それはまあそれでね、後でまあちょっとまたゆっくりお話してもいいんですが、ね、来れなかった人もいると思うんです。
うん、平日です。
平日ですからね。ワンモーチャンス。
え、ワンモーチャンスがある
んですか。ワンモーチャンスね、あのね、ワンモーチャンス、ワンモータイムありますから。それはこのもうすぐですね、7月10日。
7月10日、
はい、はい、桂相場の混ぜるな危険。
おう、ラコバさんの。
そうですね、
ザコバさんのお弟子さんですよね。
そうですね、相場さんの、そういうイベントがありましてですね、はいはいはい、これもまああの相場さんと、放送作家の方ですかね、ちょっと若手の放送作家の方が、あの一緒にされてる番組で、
うん、
番組じゃあは企画されてるイベントに、まあ、あの僕らも出してもらうということなんですね。はいはい、
うん、
で10日はこれは金曜日、
金曜日
フライデーナイトですか。
はい、
これいけるんじゃないですかね。
来やすいかもしれないですね。
はい、ほんでちょっと詳細言うときましょうか、はい、こっちでもね。
ワンモアチャンスがあるんですね。
ありましたね。まあ、ただ、今度はね、今度もまた値打ちあるというか、まずちょっと毛色が違うのがね、
はいはい、
これがいいというか、
うん、
今度はね、純然たる落語会なんですよね。
なるほど。
はい。そうですね。ちょっと出てきますね。7月10日金曜日。
はい、
会場18時30分。
うん、
開演19時。
はい、
で、道楽亭ですね。はい、道楽亭っていうのは、動くに、
うん、
楽ね、楽
しい、
はい、楽しい、 に、亭主の亭、駅で言えば動物園前ですね、
はい、
大阪です。で出演が桂相馬さん、これはもう落語家さんですね、
うん、
で、シンデレラエキスプレスの渡辺さん、
はいはい、もうこれ階段のね、
そうですね、もう階段関西、そうですね、はい、まあ、あのお笑いの方ですけど、
ええ、
あの要するにあの誠さんなんかともお仕事されてますし、
はいはい、
まあ、松竹の芸人さんですからね。
磯山さんも一回、
僕も一回テレビで一緒になってます。
一緒ですよ、
はい、先生ないですか。
僕はあの渡辺さんはないです。
ないです。よくね、まあ、関西でもあのイベントされてたり、うん、あとニコ生なんかでね、
は
あ
は
あ、よくあの出てられますよ、ええ、渡辺さんで僕ら二人と、
はい、
いうことですね。で、入場料は1500円です。はい、これはあの前売りも当日も関係なしで
1500円
だと思います。はい、ね、だから、まあ、30日来れなかった方、
そうですね、階段
聞き、階段ですけどね。ですから、で今度はあの、まあ、僕らはもう前座の前座ですよね、
はい、
でやらせてもらって、で渡辺さんと相場さんっていうもうお二方プロが、
はいはい、
あのバチッとおられますんで、で、あのぜひね、
そうですね、
ええ、まああのプロの芸が1500円で見れると、
この安い、
ええ、もちろんあのね、あのもし時間があれば、
うん、
ちょっとね お話ししたりとか、
はいはい、
ええ、できるんじゃないかなと、うん、今度はね思ってます。というのがこの前の30日はね、ちょっともう終わるのが遅い時間になってしまって、
そうですね、
皆さんも終わった途端バッと、
終電とか
走って帰るような感じでしたよね、うん、であの最後まで入れませんでしたとか、
うん、
そういうお話も聞いてますし、で中休みあのちょっと休憩タイムもあったんだけど、
はいはい、
その時間に僕らが結構中で揉めてたんですよね。揉めるっていうか、まあ、別にあの喧嘩してたわけじゃないねんけど、どうしようどうしようと、誰から階段行くとか、
そうですね、
どういう段取りで行くとかいうのが、うん、結構ちょっとわーっと打ち合わせであの時間取られて、
うん、
全然休憩タイム出ていけなかったですよね、
そう
なんですよ、そうなんですよ、
あの会長のグッズももうやる前にパッと
完売、はい、T シャツもよう売れました。僕ら
T シャツも買ってくれましたね、
そうなんですよね。あれ本でもね、
ええ、
こう言ったら、ま、こう言ったら悪いけど、
ね、
先生だけほんま時間気にしてなかったでしょ、喋る時間
気にしてない
、はい、でみんな時計見ながらやってるんですよ、うん、
やってたんですか。
そうそう
そりゃそうですよね、みんな時間のこと言ってましたもんね、その休憩の時も、
そうそうそうそう、
これがこういくから
と
か、
そうそうそうそう、で先生だけ、
はい、
バーッと喋りましたね、最後特に。
最後ね、だから10分のところ20分喋ってるんですよ、あれ。
そうなんですよ。あれがね、うん、割と誤算になったというか。
そうそう、僕もだから、あの、パッと見て、あれだいぶ時間だって誰やと思って。こっち10分しか喋ってないぞ。
いや、みんなはね、みんなはだからいいと思う。
ちゃちゃ入れすぎちゃうか、思ってね、みんなが。
違う。だから、俺、もう、だから、ね、みんなはいいと思うんですよ。はい、会長も別に気にしてはらへんと思うし、ね、あの TG さんも気にしてはらへんと思うんですけど、あの、僕ね、こいつほんまよ喋るな、思ってね。ええねんけど。
ちょっとつついてくれたよかったよ、菅山さんが。こう、おい、みたいな。
いやいや、そんな別に。いや別に、大事故ではないからね。10分伸びたっていうだけですから。
あ、でもね、
うん、
あの、まあ、僕、生き人形のこと話したじゃないですか。うん、話して、で次の日っすかね、
うん、
次の日、まあ、ちょっと僕ら朝までおって帰ってもう疲れて寝たんですよ、その、
はいはい、
で起きてからシャワー浴びたんですよ僕、
はいはい、
起きてから浴びたんですよ、
はい、
んじゃね、左足に痛っっていう、
え
こう痛っっていう感じなんですよ、
はい、
で何やろと思ったら、
はい、
左の甲、
はい、
左足の甲あるじゃないですか、
はいはい、
そこにね水ぶくれになってるんですよ、
なぜか、
はい、で生き人形っていうのは、
はい、
左がやばいんですよ、
あ体の
だから生き人形のもともとのお嬢さんっていうのは、
はい、
戦時中の芸妓さんで、
はい、
左 を爆弾で吹っ飛ばされてて、
はいはいはい、
だから劇をやってる時に、はいはい、確か左がぐるんって回るんやったかな、左腕とか左足が確かね、
はいはいはいはい、
ゾクッとしましたよ。
左足の甲、は
い、甲が 5センチぐらいでしたけど、
えでも5センチって大きいよ。
5センチじゃないわ、1センチぐらいです
どっち
1センチです。
1センチね、
ぷくって
あ
虫かもしれないですけど、はい、でも怖かったですよ。
怖いですね。
そっからはどんどんこうね、
いやだから僕はね次に声が完全に枯れた、はい、
ああそうですよね、
うん、
だからやっぱり何らかのあの肉体的に来てますよ。
なんかね、やっぱりあのやっぱりやった後はちょっと、うん、まあ仕返しというか、
そうですね。
まあ喋ったらあかんこと喋りすぎたもんな。
いやね、会場だけ、いや会場でもそれは濃い内容、はい、あかんやつをバーッと言ったけども、はいはい、打ち上げでもまた言ったでしょ。
結構言いました。
だからちゃいますか。
はい、だからまあ逆に僕らはまあこれぐらいで済んでますけど、
うん、
みんな無事帰れたんかなって。一人か二人死んでるやろね。
ああ死んでる人だって連絡できないですかツイッターとかで
オカルト自慢行った帰りに死んだって、
うん、それ死んだって報告しとったらそれが怖いじゃないですか、死んでるのに。
そうですね、いやまあ冗談ですけど
ねそれぐらい濃かったっていう、
そうですね、まあでもあのまあまああのこういう形のイベントちょっとね初めてというか、あれでしたけど、まあ、とりあえずは大成功ということでね。
そうですね、
あの皆さんからあのメールとかもいただいて、
あ、ほんまですか、
あのまあ、
ち
ょっとねあの残念ながら来れなかった人とかもね、
うん、
結構おられてあれ申し訳なかったんですけど、でもまあまああの皆さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当ありがとうございました。はい、ほんならまあせっかくなんでちょっとねちょっといろいろ喋りたいんですけど、
はいはい、
まずあの先生、
え
iPhone もらってましたね。
あ
ちゃんとあれしてください、
はい、栗ちゃんさん、
はい、
iPhone ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
でゲストさん、
はいはい、
今まで使わせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。こじってね、
はい、
あのもうねあのリスナーさんからこじって
一番やったあかんことですね
でもだいぶ早いと思いますよ。 4S でしょ。
そうっすね。
今は3
今は 3GS、
あ 3GS から
4S、
あの 4S は結構ねロングセラー商品でしたもんね。
ですよね。なんかカメラもええとかそんなんじゃな
くて、ほんであの新しいのがどんどん出ても、4S は引き続き売り続けられて、
あ
そうなんですよ、名機なんですよ。
お
ね、
それを栗ちゃんさんからもらってね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと俺が遅れましたけどね、はい、ありがとうございました。はい、俺って、あとなんかまあどれからいこうかな。
あるんすか、あんだけネタを出したのに。
いやいやネタっていうか、まあ、今回芸、まあ、番組ですか。
あ番組ですね
あの芸能ネタとかですよね、はい。あじゃあまあほんならそれいきます、あれいきましょうか。まあ芸能ネタってこともないんですけど、
ええ、
その問題はあれですよね、僕らのちょうどだからイベントした当日、
うん、
要するに新幹線で、
はいはい、
あの焼身自殺があって、
そうそう、
でしかも巻き添いで一人亡くなったっていうことがあったんですけどね、うん、
下手したら会長らが乗ってたかもしれない
です、まあまあそういう話もしてましたけどね、ええええ、ちょっとね、巻き添いで亡くなったっていうかね。
そうなんですよ、あれ、最初なんか心中っていう噂が流れてました、
ね、それはだから、うん、まあそうですね、僕らがそう思ってたというか、うん、
でも結構流れてたみたい
です。あ、そうですか。あ、やっぱり
でも、はい、じゃなくて、
はいはい、
巻き添い、それで巻き添いの人ね、
はい、
あの行き先し、どう知ってます、行き先、
まあ、まあまあ、あのね
伊勢
お伊勢さんね、
そうそう、はいはい、日頃の感謝を込めて、
はい、
お伊勢さんに、お伊勢周りですよ。
そうですね、
そんな人が死ん
で、それもね別にね、あれ、うん、いいことがあったからじゃないんですよ。
ああ、
何事もなく過ごせてありがとうございますということで伊勢へ行ったんですよね、うん、ええ、
ほんまね、なんかそれ聞いた時にもちょっとなんかあれっすよね、
もう神様、うん、なんとかしてっていう、
うん、
で、
いや、ほんまそう、本当に、イスラム国とかね、ボコハラムのやつ、死なないじゃないですか。
まあね、まあそうですね、
いや、神様がおったら、
はい、
殺すでしょ、そう、殺すっていうか、
はい、
解体するでしょ、そんなイスラム国の。
いやだから神様がね、
ええ、
そういうふうにちゃんとしてくれたことっていうのは多分一回もないんですよ。
まあそうです
ね、
ええ、でもまだね、
はい、
あのなんかすっごい悪いやつ、
はい、
なんか性犯罪やって逃げてたとか、
はいはいはい、
そういうやつが死んでたらまだ分かるというか、分からんけど死んだらあかんと思うんですけど、
はい、
死んだらあかんですよ、
はい、
でもその全然何もしてない人がっていうのが、
そうですよね、ちょっと本当何とも言えないです、
うん、
ほんでね、まあまあそのね、もちろん先生それ今まあ一世のまあまあさ神さん、うん、出ましたけど、まあまあそれはさておきね、もうね、今日ネット
ニュース、一世さんは別にその僕何も言ってないですから、
ああ、うん、いやいや、
行って、はい、お参りして、
いやいや、もうそう、神様が守ってくれるわけじゃないんですよ、
はい、
まあ、それはね、だからそれはまあうん、まあまあ、あの、まあ、とにかく不幸なことというか ね、
うん、
ね、ちょっと不幸で済ますにはもう、はい、まあ、許せないですけど、
うん、
あの、まあね、ちょっと何とも言えないですけど、
ええ、
今日ね、
今日、はい、
ネットニュース見てたらね、
うん、
あのね、許せない、これは許せない、これは本当に許せないですけど、
うん、
変な占い師が出てきてね、
うん、ええ、
ああその日は西へ移動したらダメな日でしたとか言うと、
その日、
はい、
そうなんですか、
はい、それはもう西へ動くのは要注意の日でしたよと、
いや、そんなん、
いや、お前はな、人が死んでんねんぞっていうね、これもちょっとね、僕ね、
そんなん言ったらあかんわ、
はい、もうこれね、ちゃんと取っといてよかった、
いや、
記事、
いや、そんなんね、言い出したら、
はい、はい、はい、あ、これや、当たった、当たった、こいつちょっとね、これちょっと私
つ
るし上げときますね、
僕似てません、
似てない似てない、大丈夫先生、占い師ラブミーラブミードゥ、
なんか名前結構ええっすよラブミードゥ、
うん、かっこラブちゃん、年齢非公表、
いや、ま、男のくせに、え、男なんかな、
男だと思いますけどね、ラブちゃん、
ラブミードゥ、
ラブミードゥ、
名前にしないですよね、まずこのラブミードゥっていう
そうですねそうですね、いや、だからね、
いや、
しかも
これどういう感じでネットニュースになってるんですか、何を言っとんねんっていう感じですか、
いきますよ、人気占い師が指摘する占いと新幹線放火自殺の合致点、
あ、そういう感じで出てるんですね、
いや、もうね、もう全てが貸す記事ですよ、これトースポですけど、
さすが
いや、ほんまにこれ許せないっすね、これは、ええ、
いや、西って、
しかもね、
ええ、
ごっつばっくりしてるんですよ、救世術から見ると実は今年から来年の2月3日まで東西の移動が良くないんです、
結構あるんですね、期間
そうだね、2月3日まで、ね、来年の2月3日まで、
いや、そんなんなんかあるでしょ、絶対
そんなんね、東西に移動しない人なんか逆にいないですよ、
うん、
言うたら悪いけどね、これはね、だからこういう風なことに占いを持ち込んでくると、
うん、
これは本当におかしなことになります、皆さんこれね、この記事ね、多分何万人という人が読んでると思うんです、
ラブミードゥの
ラブミードゥの記事ね、ほんでへえそうなんだって思ってると思う、
うん、
思ってる人もいるかもしれないです、うん、でもね、はい、そこでねちょっとね、まあやっぱりね、このラジオ聞いてるってことは、
うん、
まあ、言ってもね、オカルトのちょっとこうベテランというか、
造詞が深いっていう
か、はい、はい、まあ、造形って読むんですけどね、
造形っていうのあって、
はい、
こっ消してもらえないですか、今の今の消せないですか、
消します、
今の消せない、いや、いいっすよ、あの大丈夫ですけど皆さん聞かんかったことにしてもらえますか、今の、
はいはい
はい、はい、造形っていうんや、
そうですね、
恐ろしいな、
そうですね。あの、そうなんですよ。こうね、
はい、
学問、芸術、技術などについて深い知識や優れた技量。
あ、これこれこれ。
これは造形って。
これ造形って言うんや。これ造詞って僕ずっと言ってましたわ。これね、でもね、僕だけじゃないですよ。大根とかつーちゃんも絶対こういうの。
だからお前ら村子やから。
村子と三河子ですから。あいつらも絶対造形のこと造詞って呼んでたと思う。
まあまあまあまあまあ、それはいいです。それはいいですけど。まあうん、それはいいですけど。あの。
恐ろしい。はい。
はい。まあまあ、
息って言ったら、これ息って言ってこれですね。
いや、先生の、もうそれはいいですよ。あの、はい。まあ、
ラブミドゥのことですよ。ラブミドゥのことですよ。
だからね、そう、この記事読んでね。ええ、ああ、そうなんだ。あ、そうなんや。だから、ね、
うんうん、
火事になって亡くなった人もいたんや、うん、みたいに思う、なんかね、ふっとこう、はい、そういうストーリーの中に、
入るというか
不幸な事故ですよ、
はいはい、
こうどうですかね、入れて納得するというか、うんうんうん、ストーリーの中でこの事故を呼んでしまうというか、はい、そういうことかもしれないんですけど、うん、いやそれはもう全然違いますから。
違います、
ね、ええ、
あの全然違う、ええ、それで全然違うし、ええ、あのもしほんまにね、ええ、ほんまにそういうのがあるとすればですよ、
ええええ、
まず事前に出さなあかんし、ええ、そのもう時間で詳しいこともあって、
そうですよ、
こんなんだって、
そうですよ、だからそれ、そうそうそうそう、
え、な、半年ぐらいあるじゃないですか、これ、え、半年以上、
うん、じゃあですよ、うん、じゃあ本当にそう思うんだったらね、うん、ラム・ウィ・ドゥさんがね、じゃあ、あの東京駅の、うん、ね、東海道新幹線の、こう改札口のとこに、
うん、ええ、
でね、こうもうほんまサンドウィッチマンみたいに看板プラカード持ってね、
うん、
あの西へ行くのは危ないです、
そうそう、
でこう警告をずっとしてるんやったらいいですよ、
はいはいはい、もうずっとね、
うん、うん、そうでしょ、うん、
あと
こんなね、自分の商売のためにね、
うん、
ね、後付けでね、その人が亡くなった事故をね、
そうそう、可愛くない、これはね、
これは許せないです、
うん、
ええ、まあだからね、まあ要注意なのはそのお伊勢参りっていうのがね、やっぱちょっと今話題になってますけど、うん、その辺のことも捉えて、
あ、そうなんですか、
うん、そういう、いやいや、
え、
まあちょっとね、話題になって、まあ伊勢にお参りする途中でしたっていうのが、はいはい、まあ一応そういう情報が流れてますから、それはそれでいいんですよ、うん、
そんな人いっぱいいますから、
いますからね。でその辺を捉えてね、
うん、
そのこういう変な占い師とか、
はいはい、
スピリチュアルの連中が、
うん、
なんかねチクチク言ってきますから、
はいはい、
これからもこれあの方もねとか言って、うん、お伊勢さんに行くっていう途中でああいう事故にあったでしょ、
あ、
それは神様がねとかね、
はいはいはい、
そういう話を
悪魔の声で
してくる輩がいっぱい出てきますから、う
ん、でね、うん、
そういうのはもう無視してください。
この呪術つけとったらええとか言われますから。
そうです。そうですよ。そ
うそう。うん。後々ね。
ええ、そういう話になってきます
から、はい。パワー入れときますって。
そうそうです
。パワー入れてもらったらほんま大岡田さんに入れてもらってください。
そうです、うん。
半額でやってくれるって言ってましたから。
そうですね。うん、
入れたんでって言ってましたね、はい、パワー、
ええ、
僕断りましたけどね。
はい、まあまあ そうですね、
うん、
そうです、このねラブミドゥだけは本当に許せない、
うん、これはもう確実に敵かもしれないですね、
ええ、ラブミドゥのもう血液型を調べるのもめんどくさい、
はい
はい、
こっちが占い者は
無視、
うん、もう
お前が死ね、
価値もないですよ、
はいはい、ということでね、とりあえず、
ええ、
はい、恒例でね、どうしようかな。芸能界行きますか。
そうっすね。
芸能界行きましょうか。ちょっとだけ、ちょっとだけですけど。まあ、ちょっとだけっていうのは、真鍋かおりさん A 型。
はい。
吉井和也さん A 型。
お
ぉ、はい。ご結婚という。まあ、これまあ、ちょっと前にも話題になってましたかね。
ああ、そう。
なってて僕らやってると思いますね。
ああ。
はい。うん、まあね、うん、ちなみに、真鍋かおりさんは双子座、
はい、
愛媛県出身、
あ、愛媛なんですね、
はい、四国なんですよ、
うん、
で吉井和也さんは天秤座ということで、はい、まあ相性的にもまあいいでしょう。
お、
ね、これ多分真鍋さん分かってやってると思います。
あ、その辺も踏まえて、
その辺も踏まえてもうここやなっていうところで、うん、
着地点をね、
そうそうそう、うまいこと言うて中で出してもらったと思います、
あ、その
権利詰めていってます、うん、はい、
この吉井和也さんにはその権利がありますよね、中で出す付き合ってるから、
はい、まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、ちょっとゲスい話しましたけど、
でもほんまでしょ、中出したの
そうです、そうです、だから僕らは妊娠してる人を見るたびに、うん、生でやったな、生でやったな、ね、子供お子さん2人おられる方は少なくとも2回は生でやったな、
いや
らしいそういう目で見てますから、
妊婦を、
妊婦、妊婦子連れ、
うわ
ね、
ゲスですね、
はいでもそういうことです
よ、まあそうですよ、あの自然のね、摂理でもありますからね、摂
理というか、
はい、
お前それ妊娠してるってお前生でやったってでかい声で言ってるのと一緒やねんみたいな、
中学生じゃないですかまあでも確実に中出しですよね、
そ
だって中出ししないと妊娠はしないわけですから、
はいはいはい、でもまあとにかくまあその言っても、うん、あの真鍋さんこれはもうベテランです、はっきり言って、はい、でいろんなことをご存知です、
そうです ね、
ほんでテレビで
頭もいい、
そうなんですよ、ほ、うん、でもうまあ綺麗やし、まあ、私ね密かに美脚、
あ、
うん、美脚の芸能界でもかなりのあのクラスの美脚の持ち主と私は見てます、
あ、ええ、で、あ、胸も大きい、スタイルも抜群です、
ね、あ、そうなんですか、
はい、胸も大きいですよ、
この身長も165あるんですよ、
で肩幅良くないですか、
いいです、いいです、だからもうね
完璧です、
ね、完璧です、
造形も読めるでしょうね
読めます、むちゃくちゃ賢いから、
そうですか
なんか横浜の公立大学やね、
あ、
国立大学か、なんかそういう、はいはい、ね、ちょっと洒落た大学でしたね、
なるほど、
はいはい、まあ、何もかも分かった上で完璧なセッティングをしてきたなっていうことで、
ええ、計画的に、ええ、なんかだってもう川島さんからもだいぶ時間経ってるし、
はい、
文句ないですもんね、なんか、
ええ、ほんで川島さんもなんかこうお祝いのツイッターをなんか洒落た感じのなんかこう
短歌かなんか
中にしてやったっていうね、なんかこううん、なんかもういいですよね、うん、
いい
高人ファミリーやし、
ああそうですね、
ええ、ああまあまあまあおめでとうございます、もうとう、あ、もう、あ、これひょっとしたらだから、
うん、
結構、うん、ええ、血液型対象狙えるかもしれないですよ、
か、そうですね、上半期、ええ、下半期ね、
ええ、
ちょっとね、
ええ、
なん、どうでしょう、うん、ノリカ来てますからねでもまあ候補には来てくれ、
これはね、あのセッティングが完璧、
あ、
うん、あのなかなかね、あの憎いなっていう、あの、うん、みんなには分からへんけど俺らには分かってるでっていう、
うまいなって、うまいなって、
そうそうそうそうそう、うん、あの完璧についてきたなっていう、
うん、
え、そういう
そういう方面で来てるっていう、
ね、そうですね、そうですね、だからこう皆さんみたいな素人にはああ結婚したんやとしか思わないでしょうけど、うん、それは違います、それにはもうそのいろんなこうね占いのぐわーっとしたこう難しい複雑なメカニズムの中で真鍋さんがもうここ、
はいはい、
カチッはめてきた、
なるほど、
ええ、まさにラブミードゥ、
ラブミードゥ許せないですよねラブミードゥ、
ええ、
ここにも絡んできてるんです
よ、いやいや、まあまあそういう感じですよ、ええ、素晴らしい、
うん、
おめでとうございます、
あ、はい、そうです、
はい、ほんでね、これ石橋アンナさん先生ちょっとあるんですか、
あ、はい、タレコミが来ましたね、
はいはい、
あのなんか今ライフっていう番組をやってるんですけどね、
うんうん、
コント番組です、うん、めちゃくちゃおもろいんですけど、
うんうん
うん、で、はい、彼氏がいないんですけど、どうやら、
はい、
僕の情報、掴んだ情報では番組、
大きい声で喋ってね、
はい、あ、番組関係のプロデューサーに囲われてるっていう、
お
で月々給料が20万から30万なんですけども、
はい、
家も与えられて、
はい、
50万は、融資されてるってことですね。
月々あの融資されてるか支給されてる
支給されてる。だから80万ぐらいですね。月
あると
あると。
はいはいはい、はいはい、
これは、
はいはい、固い情報が、
はい、石橋アンナさんに会った人が言ってます。
あ、そうですか。
であと石橋アンナさんにその人が言うには石橋アンナさんにあと3回会えば、
はい、
抱けるって言ってました、その人。あ、これ以上はちょっと
その人はね、その人で狙ってると、はい、はいはいはい。ただね、僕ね、もうね、全くごめん、分からん、もう分からんくなってね、その番組も見たことないし。
あ、そうですか。
もうだから僕あれやもん、地デジ難民やから。
ああ、そうか、はい、これね、めちゃくちゃキャストもいいんですよ、内村、
はい、
うっちゃんなんちゃんで、
はいはいはいはい、うっちゃんなんちゃんで出てんの。
いや、あ、うっちゃんだけです。
うっちゃん
で、
う
っちゃんで、
はい、
でココリコの田中さんと、
はいはいはい、
あとは、女優さんやな、うん、この人誰やったかな、
はいはい、
あと臼田あさみさんも出てます。
あ、はいはいはい。
でムロツヨシっていう俳優さんと、うん、なんか、はい、まあ
結構
スターメンバー
さん、まあ、はい、いい感じだね。
ね、
はははは、なるほどなるほど。
でコントも面白い、
はい。ほんで何、ほんで星野源さんがそこへ食い込んでいってんの。
僕はライフよう見てるんですけどね、
はいはい、
あの、はい、星野源さんが石橋アンナちゃん狙ってるなっていう感じしますね。
そうですか。まあ決意方だけ押さえておきますけれども、石橋アンナさん A 型、
はい、
星野源さん AB 型です。まあそれぐらいですかね。
で、はい、石橋アンナちゃんってラップがうまいんですよ。
ほう、うん、
ラップがうまいんですよ、あの感じでね、うん、
はいはい。
で一人でカラオケ屋行って、
はい、
ラップをするんですよ。しかも早口ラップなんですよ。
へー、あの
アメリカの、アメリカ人かな。
え、英語で。
英語で。
ああ、
だからあのめっちゃ変なやつやなって思うんですよ一瞬。
へえ。
だからそれで、
うん、
ちょっと人気出たというか。
へえ、そうなんや。
多分石橋アンナスペースラップみたいなの出るっていうか。
へえ、そうなんや。
ちょっと変わったやつなんですよね。
へえ。先生なんかこの前ラップの人を押してきてたよね。
え、
ちゃうかったっけ、可愛いないですかとか言って。
え、
女の
日本人ですか。
うん、先生ちゃうかったっけ。あれ
僕じゃないんじゃないですかね。石橋アンナちゃうかな。
いや違う違う違う、もうちょっとインディーっぽい。
ああ、あれあれ、水曜日のカンパネラです。
そうそうそうそうそう
そうそうそうそう。
あれもね、あの独特の雰囲気がある。
水曜日のカンパネラを押すとなんかみんな、はい、あんまし周りでも言わないですよね。
あ、そう。
なんていうかなあれ、はい、ちょっとなんかいやちゃうわみたいな。
はは、
音楽的にも。
ほほほ、
でもめっちゃ今売れてるんじゃないですか。
あ、そうですか。なんかでもいい感じでしたよね、はい、あの音楽的にはね、はいはい。
シカとか解体するんですよね、なんか。
あ、
ほんまに趣味で。
ああ、なんかそうね、ちょっとビデオもええねんな、あれやな。
ビデオもええですよね。
ね、ラップがね、
ラップがねうまいです
よ。
でそれを放送したんですよね、
はい、はいはい
はい、あのそのライフで、
はあ、
あのプライベート何してますかみたいなで、はあはあ、でそれが放送した後のブログを僕チェックしたんですよ、石橋アンナちゃん。
はいはい、
んじゃあ、
は
あ、これもいいよって言って星野源さんが、
は
あ、この前亡くなったデブラージンさんでしたっけ、
はあ、
ブッダブランドの、
はいはいはいはいはい、
CD を貸してたんですよ。
はあ、はい、いやらしい男やな。
貸すでしょ、狙ってたら。
貸します、
借りましたっていうの。
はい、へえ、あ、そうか。デブラージさん亡くなってましたね、ずっと。
そうですね。
はいはいはい。
だから、うん、でも、ね、星野源さんやったらいけるんじゃないですか。
ああ。
塚地さんも出てますでし
ょ。あ、はいはいはい。
あと西田直美さんっていう、
はいはいはいはい、
女優さん。
はいはい、なるほど。
人気でしょ、星野源さん。
それ人気あるやろ。だってなんかあのニャムさんとかもすごい好きだよな。
あ、うん、まあおもろいっすけどね。
うん、まああの芸達者やね、はい、あの俳優もやって、うん、はい、
でもまああと3回会えばいけるって言ってました
。その先生のお知り合いはね、はい、はいはい、まあ先生のお知り合い大物が多いからね。もうあ
のもうこれ以上ちょっと、
はい、あの、はい、私はね、
ええ、
まあそういうラインで言ったらね、この前ね、あのイケチンっていう、
ええ、
あの僕の後輩のあのやつが、
はい、
阪神西宮でね店始めて、
うん、
あのなんかね割と最近なんか飲食業ね、あいつ、
ああそうですか、
うん、やってね、ほんでなんかあの彼女にスナック、
うん、
あれしたりね、
うん、
やらしたりね、まあ、やらす言い方あれけど、
はいはい、
彼女にスナックこう経営したりね、
うん、
で自分の店も今あんねん、
はいはい、
ほんでねそこへ行ったらね、まあバーテン、まああんまり詳しく言うとちょっとバレるかもしれへんからあれやけど、
うん、
バーテンの男の子がいて、
ええ、
でまあいろいろ喋ったんやけど、
はい、
あのねあれあれ僕ね曽根の同級生なんですよ。
曽根、
はい、
曽根って誰ですか。
ギャル曽根さんです。
あギャル曽根の、
はい、
はい、大食いのギャル曽根
さん。そうそうそうそうそうそう、僕ギャル曽根さんも好きなんですよ。
はいはい、
ほんで僕もね、うん、だからあのまあまああれですね、
うん、
僕が見る芸能界二大美脚、
うん、ああ
が、
ね、
うん、あのギャル曽根さんと、
うん、
真鍋さんです。
ほう、
うん、
意外ですね。
意外でしょ。でもあのギャル曽根さんの、
うん、
はすごいマラソンが速いんです
よ。あ、そうなんですか、
うん、だからね足はねかなりいけてると思います。
ほう、
はい、
どこ出身なんですかギャル曽根
さん。ねなんか北陸の方、あ、いや、じゃあ北陸じゃなくて舞鶴、舞鶴、
あ、
京都府です。
あ、それじゃ関西な。
関西ですかね。そうそうそうそうそう、
同級生がい
る。そうそう、ほんでねちょっとしたねそのギャル曽根階段みたいなのもあるんですよ。
え、あ、
うん、
ギャル曽根階段。
ええ、あのねちょっとね僕ね、あのね、まあまあ、こういう言い方したら悪いんですけど、うん、大した階段じゃないの。
はいはいはい、
だからねちょっとね僕 うろ覚えというかね、
さらっと流した感じ。
さらっと流してしまったんですけど、なんかね、まあ、ギャル曽根さんのその付き合ってた彼氏が、
うん、
バイクでどうのこうのみたいな話 でした。またちょっとね詳しく聞いておきます。
うん、面白そう
です、ね、うん、その人がねなかなか面白い人でね、
はあは
あ、あのねどうもね本当はものすごい御曹司みたいな、
うん、え、
大金持ちや、
はいはい、
ほんで
それ一緒に働いてる人ですか。えでしたっけ。
イケチだからね、イケチンは一応経営者で、
はい、
店にも入んねんけど基本バーテンの人がおるわけ。
そのバーテンの人が
人が、
はいはい、
そうやねんけど、ほんでねその人がね、
うん、
まああのねスイスに留学してた。
へえ、なんかそれだけでちょっと金持ちっぽいですよね。
そうやろ、うん、ほんでほんまーって、うん、ほんでスイスって言ったらキム・ジョンウンとかあの辺のやつらも あのジョンウンの弟何やったの。
ジョンナム、え、じゃあ
ジョン・チョルやったっけ、
あのバスケやる人。
そうそうそうそう、はい、あのエリック・クラプトンのコンサート行ってた人な。
はいはいはい、
あんなんはだからスイスに行ってたから。
ああそうですよね。
ほんなあいつらと一緒とかそんなんって聞いたら、
うん、
あいつらはね僕らの学校より1個下のクラスの学校なんです。
1個下のクラス、あ、年齢が
金持ち的に。
え、金持ち的に。
そう、
そんなんだって北朝鮮のトップじゃないですか。
そうそう、
国のトップのやつの上。
そうそうそうそうそう、あのちょっとローワークラスなんですって言ってた。僕らより言ってたわ。そういうこと言っとった。ちょっと違うんですよねあいつらとは。
それじゃあすごい人っぽいですね。
そうそうそう、そうやね。ああそうとか言って、
ほう、
うん、ほんで一旦でもスイス人になってんて。
あ、そうなんですか。
うん、なんかそのスイス行った理由もなんやかんや言うとったけど、
はあはあ、
もうなんかもう日本ええわと思って、
うん、
その子供の頃に一旦スイス人になったんやけど、スイスってさあの、うん、あれやね、まあ今日本もね、
うん、
あの安保問題やってますけど、
はいはい、
安全保障問題、スイスはスイスで永世中立国で、
はいはい、
あのまあ、平和を保ってるんだけど、
うん、
国民開兵制度って言って、
はい、
国民全員が兵隊やねん。
ああそうなんですか、
うんうんうん、
はあはあ、
だから 一応だから徴兵みたいなノリがあるわけや、うん、徴兵制度って言うんかどうか知らんねんけど、うん、その訓練があるんやろな、ね、それがあるのを知って嫌で辞めました。また日本人になった。
なんかスケールでかいっすよね
それがギャル曽根の同級生。
へ
え、はい、なんかまあなかなかいいやつですよみたいな感じでしたけど、
ね、はい、まあその人からすればね、なんかなんかちょっと違いますよね、
うん、でもね、あのこう言ったら本当申し訳ないですけど、うん、まあ見た感じ全くそんなでかいスケールとは思われない。
あ、そうですか。
だってさ、まあほんまこう言ったら悪いけど、うん、な阪神西宮のなスナック街やで、
はいはいはい、
のほんままあ、うん、ごっつい狭いとこで、うん、なんかピチピチのユニフォーム着て「
はいはい、
ダーマ」とか言ってやってんねんかそこからそのスイスっていうそのオーラが全く感じられんかった。
ほんまっすね、もうオカルトですやんかそれもね西宮やし
そうそうそうまあでもあの言ってることは嘘じゃないと思います。
は
い、料理がうまいって言ってました、イケチンが。こいつね、スイス行ってたからなんか知らないですけどね作るもんいちいちね、なんかうまいんですよ。
いや、それスイス、
それスイス関係あるか、
お前です、ね、日本におった方がうまなりそうなもんですけど、どうなんや、スイスの料理食べたくないから。
その料理が上手なをスイスに無理やりクッと結びつけとった
、うん、まあでもなんかただものじゃないんですね。
ちょっとね、うん、ちょっとまあ一癖も二癖もある感じの人ですね。まあまあまあまあまあ、
なんか出てきそうですよね、今後もなんかがその人からね、もしかしたら。
そうですね、うん、またちょっと行って、あのまあまああのなんか仕事くれるとかなんかとか言ってましたから、またあれすると思います。でもね、そのイケチンは、うん、俺の後輩の、まあ、10個年下ですけどね、あのなかなかね、やっぱり会うたびにね、
ああ
ええもんを僕にこう持ってきてくれます
そうですよね、はあ、なんか一見僕も何回かお会いしたことあるんですけど、はいはい、ね、一見そんな風に見えないじゃないですか。
そうですね、
もうバリバリ
じゃないですか、はいはい、
ちょっとなんかオタクっぽいとこありますよね。
オタクっぽいっていうかね、幅が広いですよね、割とね、はあ、ああいうタイプ、ああいうタイプっていうのは要するに割とだからその暴力的というか、
うん、
その僕のブレーンというか僕の後輩の中では、うん、まあ、数少ない喧嘩ができる芦屋の後輩というか、
は
あ
は
あ、そういうタイプだったんですけどね。でもなかなかね、
うん、
あの幅が広いというか、いい話いっぱい
持ってる。面白いですよね、
はい、そうそうそうそうなんですよ、まあまあまあ、まあ、まだ今後に期待ですね。ちょっとほんなら、まあ、あのギャル曽根さんの会談もう一回ねちゃんと聞いておきます。はいはい、まあ、マイズルとかありそうやもんね、
うんうん、
ね、いまいち掘ってないけど、
確かに
ね、うん、あの辺はあの辺でね、
うん、
うん、はい、ほんなら何行こうかな。まあね、社会問題結構ありますよ。
あ、そうですか。
あります、もちろんね、やっぱりね、同性婚がもうグイグイ来てますよね今。
ああ
、うん、あの Facebook のアイコンもみんな今レインボーカラーにしてるでしょ。
あ、してますね、
ええ、
あれはそういうやつなんですね。そういう、あ、そうなんですね。
もうお願いしますよ先生
みんな何やっとんかな。
あれはだからそうなんですよ、ええ、だからアメリカの国旗も今レインボーカラーみたいな国旗
を見ました。じゃあもう世界的にっていう感じです、
ね、世界的にというか、
うん、
まあこれまあ吉原氏なんですけどね、うん、アメリカの、裁判所で一応合憲、うん、連邦裁判所かな、
はいはいはい、
で、あの合衆国憲法に合致すると、
うん、
同性婚が、
うん、なるほど、
いうことがあのになったんです。だからもうそのちょっとまあ同性婚っていうのは一応こうパートナーシップね、まあ
はいはい、
あの好きな人に財産を残すとか、
うん、
あのね、あの好き嫌いだけだったら別にどうでもいいんだけど、
うん、
やっぱりその法律的な地位の問題がありますから、だから
そうですね、
そういう意味であのいろいろね、 あの法律的な問題が出てくるじゃないですか、あの夫婦っていう、うん、まあ、だからそういうことであの認可というかね認められる流れが
出てきてる、
出てきてますよね。ほんでその自治体レベルでもあの、ま、え渋谷区やったっけ、まず
渋谷区ですね、
はい、渋谷区があって、ほんで今度兵庫県でも宝塚市があのそういう条例をあのまあね、
うん、
あの決めるというか
議会で決めるというか広がっていきそうですね。もうすぐ
広がっていく可能性があるんですよね、うん、ええ、まあだからあとだからまあ僕が言ってるのはその複数人ですよね。
ほうほう、
ええ、複数人の結婚っていうのね、
うん、
あのだから同性も含む複数人、
はあはあ、
だから各家族化ですけど、
はい、
その核の部分を大きくしようよっていう、
うん、
ええ、あのそれがまあ僕の考えです。ええ、3人4人5人で一つの家族を作ると、
はい、
ええ、まあ、性的には乱脈と言われるかもしれないですけど、
うん、
まあでも一夫多妻っていうのが認められてる部分が認められている社会はあるじゃないですか、
うん、
例えばアラビアとか行ったらね、
はいはい、
うん、まあ、あの中にはあの、一人の女性で複数人の男性を共有する社会もあるらしいんですけど、
うん、
まあまああのあるんですよね。だそこを
逆で、ええ、
そこにその同性愛の考え方を持ち込めばですよ、
うん、
もうそれはもう男女関係なく、
はい、
ただ単に多数という、
うん、
ええ、そのことになっていくと思うんですよね、
うん、
ええ、
なるほど、
ええ、だからそういう世の中になればですね、
うん、
僕ももうフィリピンに行ってですね、
ああ
一大ホモ家族みたいなの売れますよね
やばそうっすねそれ
ね、
なんかね
え、
なんやろ、あのようわかんないですけど、あのなんていうんかな、あのなんか
地獄の黙示録ですか、
何
ですか、
地獄の黙示録じゃなくて、
はい、
なんか人肉食うやつら家族、
あ、あれ、はい、あのホラーの中に隠れて出てくるやつ
サム行ったみたいな、
あれね、あれね、
サムやったからな、
はいはいはい、
ああいうのではないですよね。
ああいうのではないです。だからじゃあ法律的にちゃんとあれじゃら、もうそこはもう変態でもなんでもない、うん、普通の家族ですか。ああ
、そうですね、ホモが変態みたいな感じでなってるだけですもんね、はい、
そうそうそう、
なんか
そうそう、いやだってその日本だってですよ、
うん、
伝統的にはですよ、
はいはいはい、
まあ、あの例えば皇室なんか、まあ、皇室とか、うん、そのまあ、特権階級ね、
うん、
武家とか
は、
うん、あの側室がいっぱいいたんですよ。
そうですね、
まあ、いわばですよ、うん、だからその明治天皇での時点で嫁さんはいっぱいいたわけです、
うん、はいはいはい、
はっきり言って、
うん、
たまたま大正の天皇陛下が変わってて、一、うん、人、僕は一人、嫁さん一人でいいわ、
うん、
言ったから、これ僕認識間違えてるかもしれないですけど、うん、でそれ以降一夫一妻になってるんですよね。
あ、
だから一夫一妻の歴史ってめっちゃ短いんです、うん、そういう意味で。
なるほどね、
そういう意味で言えば
一夫多妻制にそのままね天皇家もしとけば、ええ、結構
あのその世継ぎ問題も、ね、うん、そう問題はなかったと思うんです。まあまあね、まあこういう言い方ちょっとあれですけど、でもまあそういうふうにして天皇家って実は受け継がれてきたはずですよね、
はい、
ええ、あのそうです、まあ、またね、その三宅がむやみに増えるという、
うん、
あの問題点はまた出てくるかもしれないんですけど、でもまあざっくばらんに行くっていう方向性の方が僕は良かったと思ってます。あの要するに今あの一人だけあの秋篠宮さんの息子さんだけがお世継ぎとしてこう重宝がられてるというかね、あの現実があると思うんで、
もう奥さんも可愛いですけどね。
え、はあ、まあね、うん、そうですね、まあまあまあそれはいいですけど、とにかくそういうことが言いたいんじゃなくて、うん、
はい、
その大人数っていうのは、
うん、
要するに問題点は特になかったはずなんです。ただ、
はいはい、
その現代的な価値観から見れば、うん、ちょっと男尊女卑的な問題点があると、うん、性差別的な問題があったっていうことだと思うんですよね、
はあ、一夫多妻は
一夫多妻に関して言えば、はい
はい、うん、
でしょ、それを、うん、その多夫多妻にすれば、
うん、
いいんです、
はあ、で弱いも復活させてね、
うん、もうぐちゃぐちゃにしていったらいいんですよ。ほんなら子供もいっぱいできて、
はいはいはい、
うん、ええんちゃうんかみたいな、
うん、
うん、
そうですね、
ええ、まあいろいろ問題出てくると思いますけど、
うん、でもそれはね、あの新しいものには問題あるじゃないですか、
うん、いろいろね、ええ、でもあのとにかくね、あのそういう世の中の流れになってるんじゃないかなと、
はいはい、
ええ、やっぱこうそうなると分かってるんだったら先そうしとく、
はいはい、
ええ、この株が上がると分かってるんだったらもう買っとくっていうことですから、はいはい、ええ、もうそういう意味で言えばもうその何やった LG えレズビアン系、
はいはい、
バイセクシャルトランスジェンダーか
LGBT
はもう買いですよ、ええ、
なるほど、
ええ、
もう杉とピーコの感じの
スとピークは兄弟やから兄弟じゃん、うん、
兄弟ですね、
あれは兄弟だから、
兄弟のホモゲイ
ゲイですよね、だから僕らにもいますやん、
ああ
兄弟というか双子ですよ、だから双子の、
あ一緒ですね、
双子のだからまあ、
レズ、
あのレズというかね、お鍋がいますやん、そういう、だからまあそういう話で言えばですね、ちょっとまた我々の身の回りで逮捕者が出ましたね、
はいはい、そうっすよ
ちょっとこれまたテレビにも出て、
あ
の大問題になってると今
そうそう、僕も電話ありましたよ、
あったね、だから昨日テレビ出たんか、割とだから逮捕されたのはだいぶ前で、僕らはまあ捕まったなと思ってたんやけど、うん、でもテレビに出たんがね昨日か一昨日ぐらいやね、だから今日になってね、いろんなとこから問い合わせがやっぱり、
あそうですか、
うん、
もう昨日かな、でもね怖いんが聞いてないんですけどね、うん、
はい、
聞いてないけど、
はい、
だから電話あってね、はい、で悪いことしたらあかんでって言われて、
は
あ、はあ、みたいなんで、
は
あ、あのでいや
お前の友達テレビ出とったかなみたいな、
そうなんですよ、
はい、
でもなん友達というか、
うん、
僕がその人と友達っていうのは知らないんですよ、
はあ、
だから僕の名前が何か出とんかみたいな、
はいはいはい、ああこれね、
はい
はい、まあ何で捕まってるんだったら、まあ大麻です、
大麻です
大麻ですけど、うん、まあね、まあ、今回は割と仲良い友達だったんでね、
そうですよ、ええ、それで、言うたら僕直前電話しましたよ、でちょっと用事があってね、
うん、
であそれじゃあ会おうかっていうことになって、
はいはい、
でそっから多分1週間ぐらい後じゃないですかね多分、
はいはいはい、僕はね多分ね直後に電話しますよ、
あ直後ですか繋がったんですか、
繋がらないですよね、
あ
ほんであれコールバックもないし、あれおかしいなと思ってたらちょっとまた別のラインから、
うん、
あ今ちょっと入ってるからみたいな感じで連絡ありました、
あ
そうなんやみたいな、
あれだからね、あのその携帯の履歴とか見られてるでしょう、うん、それ
まあ大丈夫だと思いますよ、
まあね、
うん、別に来られてもこっちはないから大丈夫やし、
まあ、まあ、それはそうなんですけど、まあまあまあ
ね、変な話ですけど、う
ん、変なエロいビデオが見つかるぐらいですもんね、なんか
まあね
それはでもあの合法のビデオですからね、
あそれは合法なんですか、
はい、
ああうん、ちょっとねまああの悪いやつじゃなかったし、
そうですよ
ねえ、
何やろうな、 許してほしい。
今許してほしいですよね。
あのそこ許してほしい。
そうそうそう。だからなんやろ、もうこう、いや僕ね、まあ一応大麻解禁には否定的なんです。
う
ん、
はいはい、
原則ね、うん、あの。自分があんまり好きじゃないし、うん、そのね、あの昼間からね、
はいはい、
葉っぱ決めたやつが仕事話にしに来たりしても嫌でしょ。
やっぱちょっとね。
ね。もうみたいな感じだから、
はいはい、
そのあれだったんですけど、こうやって友達が捕まってしまうと、
うん、
もう解禁ですかね、我々も解禁の方にこう、
あ、そうします、
立場を取っていくしかないのかなっていう、う
ん、いや、ええ、あそこは許してほしい、ほんまに警察の人に言いたいですけどね聞いてる人おるかもしれないですけど、
はい、
そこはもういいんじゃないかなって思います。
あ、いやだからまあ結構そこはそこでその、うん、まあゲイレズビアンの話とはまあ別ですけど、
はい、
解禁の流れっていうのは一応ある感じはするじゃないですか。
あ、なんか
ね、アメリカのワシントン州とかね、解禁やとかね、うん、まあヨーロッパなんかは解禁されながらまた締め付けていくみたいな流れもあるみたいなんですけど、
はいはいはい、
まあまあ行ったり来たりしながらも、まあ、
うん、うん、なんやろうな、なんかね、うん、そう仲いい方が捕まってまうとちょっとね、
そうですね、だからいやいやだからね、うん、それを言うとね、うん、まあまあこんなこと言ってくるとね、僕がなんか悪い人間みたいに思えてくるんですけど、ね、うん、だってフィリピンの、
ええ、
だからサユリカって大麻ですよ、
はい、あ、そうっすよ、うん、2人もうワンラブですね、
はい、
ワンラー、
そうそうそう、
ワンラーレッツゲッツゲーザレイじゃないですか、
そうそうそう、
エクソダスじゃないですか、エクソダスの歌ヤバすぎるって思いますよね長い
そうなんですよね、
うん、そうなるともう確かに、
うん、
言いたくなってきますよね、もともとなんか昔から朝はあのな、朝はいろんなものに使いたいなとか、
そうね、そうですよね、うん、
高木沙耶さんを
高木沙耶
トップにして、
仕事辞めて行ってもったやんか、
高木沙耶さん
名前も変えて
トップにして動きましょうよ、僕らも
ノックボズカとかね、
ああマンジラインを入れてね
そうですよ、久保塚さんとかね、いやいやいやいや、
じゃんちゃんちゃってよかってアイシャットシェリーフっていう感じですね、うん、なんかでもその犯罪に、犯罪と別にしてほしいなと思うんですよ、ちゃうんすかそれは、
なんかね、
うん、
もうちょっとだからその捕まってもあの交通違反の、
はい、そうそうそう、
ちょいきついぐらいの感じね、はいはい、にしてもらうとか、
あかんでみたいな、うん、あんまやったらあかんでっていう、
うん
う
ん、
その大人な感じでやってよみたいな、
うん、
大人な感じってどういうことか
分からないね、
その、まあ、前言った子供とね、
そうそうそうそう、
なんかこう靴やれみたいなとかじゃなくて
、うん、どういうことそれラジオで全然使わない伝わらへんと思うんだけど、
いやそんなんやったらなんかアジアの方でいたじゃないですか、子供がタバコ吸ってるやつ、
ああ
そんなのどうなんですか、あれ、
いやタバコは別に年齢制限がちゃんと設けてられてないとこって結構多いんですよ、
あそうなんですか、
うん、だからなんとなく子供は吸うなよみたいな、
ああ、
うん、
あれ見たことあります、
あります、あります、
あのおっさんみたいに吸うやつ、うん、
くるって回すやつ、タバコ3歳ぐらいのやつが
ボスみたいな感じですからお疲れ様ですって言いそう、
うんうん、いやそう、まあね、でも解禁したら解禁したでどう越したやつっていうのが出てきますからね、
うん、
もう四六時中吸ってるみたいなやつがね、
そうですね、う
ん、まあそれはそれでまた鬱陶しいかなとかいろいろ思いますけど、
解禁はなんないかもしれないですね、どうなる、
あ
もしかしたら
そういうか、そういう土地を作るかですよ、
ああ、
うん、
あのオランダみたいにあのコーヒーショップみたいな
とか、そのだからアメリカでもあの州によってはいけるわけでしょ、
あ
じゃあほんならまあカジノ特区を作るんですか、
あ、大阪、うん、はいはい、大阪
とか大阪とか、まあ、そのお台場とか言われてますよね、はい、いろいろ言われてますよ、神戸も言われてます、
はい、
ね、まあ、あのとか、うん、じゃあほんならあのガンジャトックみたいな、
ガンジャトックね、
うん、そこ行ったらもうそういう、
うん、そうですね、
うん、まあでもね、今はそのけどね、やっぱり犯罪です、うん、犯罪ですから、うん、やっぱりね、
ノードラッグ
いかん、うん、いかんです。
あそこから入り口になってる場合もありますからね。
まあそういうんですよね、ま、はい、取り締まり側はね、うん、タイムは大したことないけど、それがやがて覚醒剤行くっていう、ね、
うん、でもその言い方もなんかちょっと、
ね、ちょっとおかしいよな。おかしい、ね、うん、
全部が全部それじゃないですよ、ね、うんうん、いきなり行くやつもおるやろ
う
し、
うん、まあでもね、まあ僕らの身の回りの人間がね、うん、ちょっと世間を騒がしてすいませんでした。
申し訳ないです、
はい、ちょっと引き締めてね、ちゃんと自分たちで僕らが取り締まっていきます、うん、あかんぞと。
そうそう、
皆さんもね、だからもう、うん、あかんもんはあかんですから、
はいはい、
はい、だからそういう、今はだからアメリカ行ったりしたら合法的にやれるんですから、
はいはい、
そういうふうにね、
そこに行って、
ええ、はい、法律は法律ですからね、それを犯さないようにして、で周りに悪いやつもいっぱいいると思いますけど、僕らみたいにちゃんと、ね、
う
ん、気持ちを強く持って
そうっすね、
それはちゃうぞと、
はい、
一線引くようにしてください。
そうしましょう、
はい。でね、まあ、社会問題いきますけど、
はい、
ちょっともうちょっとだけね、
うん、
報道圧力問題っていうのが今、うん、結構問題になってるんですよね、
うん、
まあ、百田先生ですよね、
あ、はいはい、
ええ、
沖縄の、
はいはいはい、
琉球新聞、
あ、琉球新聞、琉球、何だっけね、まあ、沖縄のね、西をね、もう潰さなあかんみたいな話があって、
はいはい、
ね、まあまあ、その、じゃあ、その、まあ、百田先生が言うのは、まあまあ、もうしょうがないとして、
うん、
それにかぶせて、その、大西秀夫っていう議員がね、
はいはい、
そのマスコミはちゃんともう懲らしめなあかんと、
ああ、懲らしめるって、
はい、ああ、みたいなね話があって、
うん、
その流行との方が出てきてますけど、
ええ、
まあそれがねいいとかあかんとか、何があかんねん、
う
ん、
はい、
ねとか、
はい、
でわーっとなってるんですけど、
ええ、
要するにあれこれ、まあ、一応なんかこう道徳的な倫理的な話としてね、
うん、
まあ、大西議員は一応怒られてるんですよ、うん、谷垣さんにね、
はいはいはい、
うん、一応怒られてるんですけど、大西議員は悪いと思ってないですよ全然、
うん、
ええ、谷垣さん、だから何が悪いんと思ってるんですよね、谷垣さんはもうそれはそのやっぱりもうノリとして、ノリですよでも、
うん、
ノリとしてそういうことはもう言うとあかんやろと、
はいはい、
うん、その報道の独立性というのは一応
あるんだ、
担保されなあかんやろっていう、
うん、
まあノリですよね、ノリの中でそういう話をされてると思うんですよ ね、まあまあ、それはそれでいいんです、まあ、ちなみに大西秀夫議員 B 型ですけどね、
また
ここで B 型出ました、クッと今来てますけど、あれね、まあこのね大西議員がねでも示したこうなんていうんですかね、問題点っていうのがね、
ええ、
要するに意味軸もですよ、
はい、
私とですね、
ええ、
TG 副管理人がね、
ええ、
そのマスコミの、
はいはい、
その権力性というか、
うん、
権力としてのマスコミみたいな問題を、
うん、
まあ、語りました。
あ、前回ね、ええ、前回と前々回、
ええ、まあ、情報っていうのはやっぱりこう重大な問題なんですよね、
うん、
例えばこう、まあ、さっきのね、大麻で捕まった友達のことにしても、
ええ、
ね、僕がパッと見ても、
うん、
あ、これは事実じゃないなっていうことがパッと書いてあるんですよね、
ほうほう、
結構、
ああそうですか、
ええ、でも一旦ああいうふうにこう
報道
されると、例えばほんならね、
はい、
先生、
はい、
うん、ほんならね、ガモン・デツは、
はい、
階段ばっかりやって気持ち悪い、
うん、
ポンと出るとするじゃないですか、
ええ、
先生が何かやって、
はい、
ほんならもう階段やって気持ち悪いっていうことしかないんですよ先生に関して、
うん、
うん、実は心の優しい人間なんだとか、
はいはい、
イラストも描くとか、うん、そういうことはもうスポーンと抜け落ちちゃうんです。だから一つを知るということは、
うん、
他の視点を失うっていう、
うんうん、
ええ、 ちょっと暴力的な面があるんですよ。
はいはい。
だからそれはね、振り返ればですよ、うん、さっきの、ラブ・ミー・ドゥのことにしてもそうですよ、
はいはい、
ああいうふうにポンと出ると、うん、あ運勢的にこう占いの運勢的に東、うん、あ西へ行く移動が悪いんやって、うん、出るとなんかあそうなんや、
はいはい、
思って、うん、思うのはいいですよ、
うん、
思ったと同時に他の視点を失うんですよ、
ほ
う
ほ
うほう、うん、だそこがねかなり暴力的なんですよ、
うんうん、
しかもですね、まだインターネットああいうふうに Love Me Do さんの記事だったら、
うん、
インターネットの記事です、うん、まあ、トースポの記事はトースポに出てるのかもしれないですけど、うん、インターネット上ではですよ、
はい、
直接反論ができるんですよね、例えばコメント欄で反論するとか、ソーシャルにこうシェアしながら反論するとか、
うん、
こうやって僕らみたいにここでね、うん、うだうだって反論するとかできるんですけど、テレビとか新聞っていうのはやっぱりちょっと一桁違ってて、その辺は、反論不能なんですよね。
いや、ほんまにね、新聞なんか嘘、うん、全部信じる、
そうでしょ、
いますよ、
そうなんですよ、
活字、
ええ、
活字って新聞のあれですか、
まあ、活字っていうのは、先生が好きなカッパ印刷、
カッパ
先生、カッパ印刷でなんか生きった飯作ってましたやん、
生きった飯
なんか、ええ紙になんかあれでしょ、あれ、活字組んでもらって、
そうそうそう、そうですよ、
うん、
あれ結構高いんですよね
作ってましたやんか、
もうやってないですけどね、
あこ、
いやいや
先生が、
はい、そうそう、だから、うん、まあテレビはなんかあれですけど、新聞は信じますよ、
ああ
信じてましたよね、
ええ、だからやっぱり、うん、今はね、その言論の自由、都合のいい時だけ言論の自由とか言って、
うん、ええ、
何言ってもええねんみたいな話になりがち、嘘ついてなかったらまあ何言ってもええみたいなさ、
はいはい、
とこが、いやもちろん僕さ、大西議員の言ってることはもう全然ダメだと思いますよ、
はいはい、
マスコミを懲らしめなあかんとは思わないです、
うん、
そういう考えはないですけど、ちょっと責任の所在がね、一市企業というよりは、
うん、
もう一つ上のランクに法律的に規定されるべきだと僕は思うんですね。
ああ、
はい、
もうちょっと気をつけろと。
そうなんです、ええ、だからもう権力なんですよ、
うん、
ええ、と思っていいと僕は思ってるんですよね、
はいはい、
だから今三権分立になってるんですけど、
はい、
まあ、それが三すくみの関係で、
うん、
その4つにはならないんだっていう話もあるんですけど、じゃあ3プラス1でもいいですよ、
はい、
だって位置づけがね、こうふわっとしたまま、うん、批判のやり合いをしてるっていう、
うん、
そんな感じがするんですよね、
はいはい、
ええ、適当なこと書いて、まあ、確かに慰安婦問題で誤報問題っていうふうに言われてて、実際に謝ったりとか、
はいはい、
あるいは原発のなんか話、吉田調書か、
う
ん、
はいはい、
に関しても割とこう恣意的な編集があったと言われてるんですよね、
うん、
ええ、あんなんは僕みたいな真面目に反原発運動をやってる人間からしたら迷惑ですよ。
そうですね、電気もね節約してますからね、
はい、そうです、です、
だ新聞を見るやつをまたでもどうしたらいいんでしょうね、だから今言う法律で、
うん、だからに準ずるというか、やっぱりもうちょっとお互いを尊重する、
はいはい、
お互いを相互監視するっていう何らかの仕組みがあってい
い
んじゃない、まあ、その辺の具体的な方法はね、ちょっとそれは僕もそこまで勉強したわけじゃないんで、うん、あれなんですけど、 その情報って、ね、結構怖い面があるっていうのが、
そう
ですね、もうちょっとねあのシリアスに考えられてもいいんじゃないかなと思うんですよね。あのだ今回その大西議員の場合は、にねただ口の悪いおっさんが出てきて、
うん、
あの非常識な発言をしたと、
はいはい、
いうことで終わっていいんかなっていう、
はあ、
その道理があるとは思わないんですけど、
はあ、
でも一つの社会の盲点だとは思うんですよね、
うん、
まあ最後にね、政界徳種が
はいはいはい、
はい、もう上層部、
うん、
よく言いますよね、あの都市伝説いうやつがとか、スピリチュアルのやつらが上層部からの情報が流れてきた
上のやつ
あの、トップシークレット、
はいはい、
でもこれは本当にあのまあちょっと、まあ、具体的に名前は言えないですけど、
うん、
流れを言うと、まあ去る、
はい、
官僚出身の、
はい
まあ、女性議員の方が、
はい
まあ、慌ててねあのえらい一生懸命本を書いておられると、
ほうほうほう、慌てて
慌ててね、はい、でまあどないしたんやと、
うん、
なんでそんなあの今ねこのもん言ったらまあ確かにちょっとねあのここに来てですよ、
はい、
あの支持率の低下があるもののですよ、
うん、
でも大安定与党ですよね自民党は。
そうですね、
はい、のこの時代にね、うん、何をそんなしゃかり気になって本を書く必要があるんやと、
うん、
その議員さんにまあとあるそれこそそのまあ私業ですよね、うん、私業まああのまあ弁護士とか、
はいはい、
あの社会なんとか福祉士とかそういう、うん、あの事業をされてる方が、
ええ
まあ、要するにその本を書いてるサポートについておられて、
はい、
あのなんで今そういう本を出すんですかと聞いたら、
うん、
いや違うんやと先生、
うん、
安泰に見えるけれども、
ええ、
どうも、
はい、
A 首相、
はいはいはい、
日本の、
はい、
の体の具合が結構悪いんやと。
あ、体が、
はい、そこまでですかね。
具体的には言えないですか、
う
ん、もうやばい、
もう
やばい、
もう
殺されます、
殺されるんちゃいます、
ゴルゴみたいなやつ、
はい、
100% 殺すからね、うん、あれは、うん、そんな情報が、
うん、ええ、まあ、それ死ぬとか生きるとかそういう話じゃないんですけど、
はい、まあ、倒れたらね、倒れ
たらかなり実は悪いんやと。だからこそこの安保法制もかなりその会期を延長するだの何だのやって無理のゴリ押しで言ってるのはそこなんやと。
だからそんなに急いでるんですね、
ええ、はっきり言ってまあ雰囲気作りには成功してると思うんですよ、
うん、
あの安保法制ね、
はい、
やばいんやと、
はい、
中国が攻めてくるみたいな、
うん、
あのまあその恐怖を煽って、
はい、
物事を動かしていくという、まあまあ、一つのねやり方があるんですけど、
はい、
そういう意味ではまあ成功してるとは思うんです、
うん、
でももうそこでは止められない、うん、もうここで決めるんだと、
はい、
一気に来てる、その理由はもう長くないんですよ。今のうちにやらなか、そういう気持ちが強いですね。 A 首相 B 型ですけど、
まあ、ここも B 型です
よ。 A さんですけど B 型です。
ややこしいっすね。
だからまあ皆さんも分かるんちゃいます、ここ 1年以内ぐらいに、
あーはーは
ー、うん、ああそういうことやったなと、
まあ、まあ言ったらそれぐらいの期間ってことですね。
で結果 で出さなあかんと思ってるのが逆に、まあ、ああ A さんの動きを見るともう、ね、来期じゃないと、
はい、
本気なんだ、来期はもうちょっとやばいと、うん、ご自身で思われてると思います。
なるほど、 怖い情報ですね、それは。
そうなんですよ、そうなんですよ。だからまあ A さんね、今すごい今人気もあってカリスマ性もあるというか、
はいはい、
まああの独特のこう人気がありますよね、やっぱりね、うんうん、ね、ですからここが倒れた時にまあ本当にこうどこが後を引き継いでいくのかと、
そうですね、ね、
いう後継ぎ問題がやっぱりね、人気のある方の後っていうのはどうしても、
うん、
ね、出てきますから。
なんか噂ではその有名なあの寺行ってお祈りもしたそうじゃないですか。
そうですね、もうとある超、まあ、誰でも知ってる、もうトリップアドバイザーでも、
うん、
もうごっついあの
ね、
あの一、まあ、有名な、うん、皆さんっていうとこで、うん、まあやったと、ね、
しかもなんかその前お腹痛で、
まあそこにだからその池口氏が絡んでるという噂なんですけどね。ねえ、ねえ、まあええメンツがなかなかね、
はいはい、そろってきて、
ええ、動いとるなという感じはするんですけど、うん、ええ、
まあ、それを踏まえて見ていけばいろいろ合点がいくってことですね、はい、こう動きが、
あ、そういうことやったんやっていうね、
うんう
ん、あのね、僕らも聞きましたけど直接ね、あのその上層部から流れてきた情報を聞いてきた人からまた聞き、うん、でも結構近いですよ、何個離れてるだろう、1個2個ぐらいしか離れてないですか。
ああ、
ならその有名官僚出身の議員さんには本当ポンポンポンでたどり着きます。
かっこいいですね、上層部
って、はい、中に2人しか入ってないです。それが上層部と僕らはつながってますから、なめんなよと、ね、
言いたいですもんね、上層部って。ちょっと
何を言うの？
上層部っていう言葉え、これ上層部からやね、
はいはいはい、上の方からね、
うん、
来た。まあまあ今回ちょっと思ってたより長くなりましたけど、そのとこですかね、
ええ
ええ、まあ、とにかく、このラジオは何を言いたかったかというと、
はいはい、
7月10日、
そうです、そうです、
7月10日に、来てくださいと。
ああ、そうですね、
ええ、
ワンモアチャンス、ワンモアタイム、そうですね、
もうあのだから
そんなことありましたっけ。
あります、あれです、山崎まさよしです。
あ、そうです、そうです、ええ舞台じゃないですか。
まあええですよ。何の話、あ、だからとにかくね、もう6月30日はもうすでに伝説の回です。
ああ、そうなってるんですか。
なりましたね、もう完全に伝説です。あのもうだからそのまあまあまあまあ、自慢あんま言うと自慢になるから、ごめんなさい、ごめんなさい、自慢じゃないんですけど、うん、もう次いつやってくれるんですかって箱側から話が来てます。まあね、もう良かったと、
はい、
お客さんも入ったし内容も良かったじゃないですかと、うん、次いつやってくれるんですかと、
はいはい
はい、
ね、それは多分あっち側ももうだってみんな結構飲み食いしてくれたみたいですよ。
そうですね、そうですね、もうポテトフライがもう売り切れ、
僕ら頼んだんですから、ポテトフライって言って
僕らの分がなかった、
はい、
お前ら食いすぎ、
男梅食べました曽山さんが買っていたね、
はいはい、
まあ、でもなかなかあのねこっちもネタ仕入れるのは結構ね、
いや、まあまあ
頑張って
やるんですから、ね、まあそうそうなんですよ。でもその6月30日はもう伝説の回になったけ、うん、なったと、うん、ああ生き君生き逃したなと。
そう
でももうその10日後には
ええ
次の伝説が待ってるぞと。
ワンモアチャンス、ワンモア。
はい、そうです。あの正直言って私もあの今回またあの階段の仕入れはね結構、ああ、そうですね、今期は頑張ってますから。う
ん、あの結構怖い話なんですよね。
そうですね、
うん、まあハードル上げるわけじゃないですけど、でもそれこれはハードル上げてもいいと思いますよ。
うん、まあまあまあね、でも、うん、あのえそれもたまたまねこの前だからリスナーさんからね、
そうです、
打ち上げで教えてもらった話を、うん、まあしてもいいかなと、
そうですね、
あの話結構
怖い、結構
怖いですよね、うん、いいんですよ、いきなり怖いみたいなね、うん、もう会談始まっていきなりなんか、
いやいやいや、
そんな、ね、僕ああいうの好きなんですよ、
気持ち悪い話ですよあれ、
まあだから2本ぐらいやるかな、うん、まあね、まあ、10分以内ぐらいにしてくれと、10分もいらんと、
はいはいはい、
うん、7、8分でいいかなみたいな
話の2本、
いやいやいや
出番が、では
いはい、はい、まあね、まあまあ1本やったらちょっとあれ、まあ、2本ぐらいかなと思ってますけど、う
ん、でその後にはもうそのね
プロたちがいます。だから僕らがダダ滑りしても、うん、もう確実なんが2人いますから。
そうですね。ね、心だけは折れないぞっていうね。
そうですね。そうですね。あの正直僕はビビってます。先生もね、大舞台結構踏んではるから。
心は大丈夫になってきましたね。ムーになるっていう。
はい。はい、
だからそのそういう顔を楽しんでもらってもいいかもしれない
です。ああ、そうですね。
あ、あいつ
折れた、ビビってる俺たちよ。
あいつ心折れたくせに折れてないふりしてるなっていう。
まあね、でもまあね、落語会っていうことで結構本当に、
うん、なんかがちょっとがっつり階段っぽいですね。
うん、ええ、まああのマジでやらない。
気合は入れてます、
ね。一人で舞台やられますから。
そうですね。
誰も助けてくれない。
プラスロフトはねみんないました。
みんないましたけど、はい、
助けてくれるかなと思いますね。ええ、今回はちょっと。
ええ、まあまあそんな感じです、ね、ええ、ぜひ来てください、
はい、
1500円ですね、
ちょっと高いランチ食べたら行きますかね、
はいはい、
ということで、よろしいですかね、
はい、どうも
ありがとうございました。